ネーミングの洪水の中で、消費者はどのようにして商品を選択しているのだろうか。そして、消費者にとって本当にわかりやすいネーミングとはどのようなものだろうか。数多くある商品の中から消費者に選ばせるコツ、さらにネーミング作りの法則とは。そんなネーミングに関する考察と、ネーミング制作のノウハウを追求したのが本書です。よくわかる。ネーミングによるブランド戦略。売れるネーミングの成功法則。岩永義弘、同文館出版。はじめに、すべてはネーミングで動いている。一体全体、この世の中にはネーミングと名のつくものは、なんだか変な言いようですが、どのくらいあるのでしょうか。ネーミングといえば商品名、商品といえばデパートが連想ゲームのように頭に浮かんできます。百貨店というくらいだから、あそこにはほとんどの商品があるに違いない。お米と缶桶くらいしか売っていないものはないとかつて聞いていました。いや、最近は越中ふんどしは置いていないと聞いたし、電気器具売り場、家具売り場を廃止したところもあるし、どのデパートもブランドショップに占拠されてきたから、事情は多少変わったかもしれません。しかしまあ、ともかくとりあえず、手近なところで S 百貨店の商品部に聞いてみたら、こんな返事が返ってきました。アイテムをどう立てるかにもよるのですが、1000種以上は間違いなくあるでしょう。細かく分けると5000から1万種くらいでしょうか。1アイテムというのは、ワイシャツ、日本酒、リンゴ、腕時計というような商品群種のことで、それらがそれぞれ何十という種類を持っている。日本酒なんかそれ自体で何百種もあるでしょう。いや、何千かもしれませんね、と係の人はうなっていました。その数を控えめに考えて1000種にかけてもすごい数字になります。100万、いや、1000万。これらにすべて名前がある。1000万がすべてネーミングを持っている。しかもこの数字はデパートにある商品だけですからね。デパートにないものには、車、マンション、ビル。そうだ、デパート自体がある。デパートというカテゴリーだけでも全国では数千はあるだろうし、商店、レストラン、バーなどのお店となると、これはもう億単位かもしれません。もうこうなるとネーミングの数を推測するのを諦めるしかありません。ネーミングの大洪水。その中で私たちは暮らしている。生きている。そして当たり前のことですが、それら何億のネーミングは誰かが名付けているんですね。誰が名付け親なのだろう。何を意図してどのように名付けているのだろう。一方、このネーミングの洪水の中で、私たちはどうやって必要なネーミングを選択しているのでしょう。必要なものをどうより分け、見定めて手を伸ばしているのだろうか。氾濫しているかに見えるネーミングだが、実はネーミングの送り手と受け手の間には、暗黙の了解事項や法則といったものがあるのではないか。その暗黙の法則とは何か。その法則にのっとってネーミングを作る方法は、というネーミングに関する考察とネーミング制作のノウハウを追求したのが本書です。ネーミング書の決定版と意気込んでここにプレゼンテーションします。一章、ネーミングとは何か。今なぜネーミングか。 ネーミングは情報だ。ネーミングは元来、商品と切っても切れない関係にあります。もともと商品に付けられる名前のことをネーミングと呼ぶ。つまり商品名のことなのです。そこが出発点です。商品の名前。だからお菓子やジュース、お酒やビール、車やテレビや洗濯機といった売り買いされるもののネーミングだけかといえば、それだけではありません。それらを作っている会社だって社名がある。ネーミングを持っている。それらを売っている店、レストランやカフェ、バーやパチンコ店だってネーミングを持っているし、アパートやマンションなど不動産だってネーミングを持っていないものはありません。デパートのような建物、さらには遊園地や娯楽施設だって名前なしには成り立たない。それらの建物や施設で催されるもの、芝居やコンサートや映画にだってみんな名前がついている。ネーミングを持っている。政党だってネーミングを持っている。大売り出しなどのイベントだってネーミングがある。町村合併でネーミング大募集なんて随分騒がれましたね。あんなところまでネーミングという言葉が普遍しているとは全く驚きです。こう見てくると、ネーミングとは何かという範疇がぼんやりと見えてきます。有形、無形のさまざまなものやこと、それらが持っている呼称、それをネーミングと呼んでいるのです。